はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
桜散る、
はいはいですね。
えらい雨でしたね、昨日。
嵐ですよ。
嵐ですね。
警報出てましたからね。
あ、こっちの方も
出てました、阪神館も。
あ、そうですか。長崎の方からメールいただいて、
はいはい、
まあ、この方離島の方なんですけど、
うん、
船がね、結構なりましたみたいなね。
ああ、そうですか。
うん、だからすごい嵐だって書いてましたね。
そうです。もうどっかね、場所によっては台風並みの突風が吹いたり、う
ん、ねえ、長崎県なんか28メートル9メートルとか書いてましたけど、もう台風ですもんな、なったらね。
そうですね。
うん、で皆さん大丈夫だったかなとか思うんですけども、
うんうん、
まあちょっとこっちも関西満開でしたからね、大体。
もうね、めっちゃ花吹雪でしたよ。
ね、もう多分明日見たら散ってんのかな、なんて思うんですけども。
そうですね。
これから咲くところもあるんでね、日本、細長いですからね。
はいはい。
そちらの方は大いに今から楽しんでいただきたいなと思うんですけども。
はいはい。
そろそろ私、じゃあ、回っていこうかなと。
そうですね。
ね、今週末から、
うんうん、
名古屋、福岡、東京、大阪と。
はい。
はい、前線みたいに上がっていけませんけどもも
うね、行くとこ行くとこ知ってますよね。
そうやね。
う
ん、そやけど、まあもうだいぶ 3,4 年回らせていただいてるんですけども、
はいはい、
うん、やっぱりそれぞれもう、
うん、
楽しみですね、そこの空気を吸うというかね。
ああ、また帰ってきたなみたいな感じですもんね。
そうそうそう、ああいいなって感じですね。
うんうん、
うん、皆さんと会うのも楽しみやしね。
はい、
はい、ぜひ関連情報の全てが分かるということで、
はいはい
はい、やっと全ての、準備万端整いまして、
うん、あ、もう滑り込みセーフですか。
滑り込みセーフですね、今回はね。
はいはい、
はい、
割と余裕持ってやってたんちゃいましたっけ。
そうやんね、今までは2週間ぐらい前には大体出来上がってるんですけどね。うん、今回は全てと言ってしまいましたので。
あ、もう詰め込んだんですね。
漏れがないように。
ああ、なるほど。
来てる方が、こう、しかも聞いたことがないよっていうようなね。
はいはい。
角度からこう、いろいろお話していきたいなと思ったんで。
うん。
何回も何回もこう、構成やり直したりしたんですけども。
はい。
はい。楽しんでいただけるんじゃないかと思います。
はいはい。
はい。まだ残席ございますので、
はい、
じゃあ行こうかなっていう方は、ぜひお申し込みください。
前日まで OK ですね。
そうですね。前日行くよって、はい、メールいただければ。
はい。
もう振り込めないよ、時間がないよって方はもう当日お持ちいただければ大丈夫だと思います。
はい。
はい。それと、のんき座さんは今月はいつですか？
今月はね、うん、4月29が大阪ですよね、足立さんの。
そうです、最終日。
で、その次の日、土曜日です、30日。
か、あ、金曜日だから、今度4月、はい、大阪がね。
そうですね。
翌日が土曜日になってるわけですもんね。
そうです、そうです。
うん。土曜日にやりますか。
はい。
この30日にね。
30日。
はい。
まあ、ね、ゴールデンウィーク利用して、連チャンで来られてもええかなとか思ったり。
そうやね。大阪見物、
ね。
ね。大阪ちょっと行こうかっていう時にね。
うん。
じゃあセミナー行って、のんき座行って。
はいはい。
遊んだろうかと。
そうですよね。
ね。いう方はぜひぜひお越しいただきたいなと思う。どんなテーマで？
今回、睡眠というテーマでね。
はい。
まあ、これだけ聞くとね、すごい漠然として。
睡眠って言ったら、ぼやっとしてるよね。
浄化ワークと何の関係あんねえみたいな話ですけども。
はいはい。
うん、その睡眠の重要性ですよね。
重要性ね。
なぜその睡眠が必要か。で、睡眠中に何が起きてるかっていうことをね。
ほう。
で、これを理解してもらうと、その浄化ワークがもっとね、効率よくできるんですよ。
あ、その睡眠を理解することによって、どういうふうに効率が良くなるんですか？
うん、例えば夜寝る前にやればいい浄化とね、
どういう浄化をすれば夜効率的かとかいうやつ。
そうですね。ね、はいはいはい、まあ、僕は勝手に夜間って名前つけたんですけど。
夜間出たね。うんうん、
で今ね、朝間はもう割と定番でやってますよね。
そうやね、そうそうそう。
で、この朝間って効果ありますよね。
まあ、朝一ね。
うん
うん。
で、それがなんで効果あるかっていう。
うん。それは睡眠が絡んでるわけですな。
そうです。睡眠が絡んで、うん、まあ、うん、寝起きですよね。朝起きてから。
はい。
で、どの時間帯にやれば一番朝間が効果あるかっていうこと。
ほうほうほうほう。
これを、まあ、わかりやすくお話ししたいな思って。
あ、朝は朝でじゃあこういう観念を浄化した方がいいよみたいなものも聞ける。
そうですね。で、うん、なぜ聞くかっていうことね。
うんうんうんうん。
で、こういうこと分かった方がね、やっぱり旅進みますよね。
あ、それはそうやな。
分からんとやるよりも、
うん。
あ、そうかそうかっていうことね。
ほんまやわ。
ほんで、結局、続かない人っていますよね。
ああ、そうやね。浄
化ワークが。
うん、浄化ワーク続かない。
習慣化できてないっていう。
そうや、そうや、そうや、そうやね。
で、これもね、なんでかっていうのは、脳科学の方から説明できるんですよ。
あ、脳科学的になんで続けられへんのか。
まあ、脳の仕組みが分かれば、
うん。
続けられない人が、こういうことやってるっていうことをね。
なるほど。
だから、こうすれば続けれますよ。
うん。そっかそっか。なぜ続かないのかが分かりゃ、続ける方法も次第に分かってくると。
分かりますね。
うん。これ絶対おもろいよね。
だから今までのね、のんきさとは全然ちゃう方面から、うん。
ちょっと科学的じゃないですか、
ちょっと、ちょっと脳科学と心理学を利用して、
うん。なるほど。
浄化の旅が進む。
うん。でもそれで、実際に、あ、効率よくやれると。
そうですね。
夜間プラスしたら、あれ、朝間とのコンビネーションとうまいこと言って。
寝てる間もね、こう、浄化枠してるような感じになるんですよ。
うわぁ、それは、これは聞き、ずっとならないね。
そうですよね。
ちょっと言葉遣い間違ってるかもしれないけど。
いや、
うん、聞いといた方がいいよっていう意味ですよ。
そうですね。
ねえ。
はい。
これもぜひぜひ、これお見逃しなくっていう、のんきさんになりそうですな。
今までとはないパターンで。
ほんまやね。これ、ちょっとメモっとこう。メモっとこうと俺行かないからね。ちょっと一回聞きたいわ、ほんまにこんな話。うん、わかりました。じゃあ、ぜひね、はい、多分、いっぱいいると思うんですよ。やりゃいいって分かってるんですよ。
ああ、そうですね。
うん、やったら気持ち、やらなかったら、やっぱりちょっと、いろいろと、感情、思考に巻き込まれて、やっぱり一日、ぶれるなと。
はいはい。
うん、やっぱりしっかり消化ワークしたら、一日、中でやっぱり落ち着いて、
うんうん。
うん、やった方がいいよね、って分かってんだけど、続かないと。
そうですよね。
うん、それは睡眠にちょっと、実は原因があるというか。
睡眠と、まあ、脳の仕組みですよね。
うん、それをしっかりと分かれば、じゃあ、効率がいいやり方も分かるよと。
はいはい、
はい、ね、ぜひね、これはね、まあ、全国の方来て聞いていただきたいし。
はい。
ね、もし本当に、これで評判がいい。うん、あ、本当だって言ってね、あ、そういうと皆さん実感いただけるようでしたら、
は、
う、
い、
ん。ピッカルさんが全国を回らせていただくと。
これで
睡眠セミナーということで。
なるほどね。
わかりませんよ、そうなるかも。
ああ、そうですね。
ぜひ大阪の方、7月30日、もう第何回になるんですか？
32回ですね。
32回、すごいね、これもね。
まあ、ですね。
じゃあ、第32回、のんき座、
はい、
睡眠というテーマでね、
はい、
ピカちゃんやっていただけるので、ぜひ、気楽に遊びに行っていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日は質問メールではなくてですね、
はい、
ガイドコースに C さんがいらっしゃるんですけどね、
はいはい、
C さんっていう方の最近の日記、
は
あ
は
あ、あー、ええなーと思って、
あ、僕も読みました読みました
ね、
うんうん、
あ、そう、分かる分かると思って、だからこのちょっと話をね、
はい、
この日記を題材に、あ、ご許可をいただきましたんで、
はいはい、
今日は話してみたいな、ま、じゃあまず C さんの、
はい、
昨日ある、まあ、抜粋版をね、
はい、
じゃあピカちゃん読み上げていただけますでしょうか。
はい、
はい、
今までは断るのにも罪悪感を感じていたのが、嫌われてもいいと意識するようになってからスーッと楽に断ることができました。こんな感覚は初めてです。うまく言えないのですが、言葉にすると嫌われる安心感って感じです。はい、
はい、ありがとうございます。ね、これ嫌われる安心感ですね。
あ、いいですよね、これ
なんか、まあ、分かりますよね。
うんうん、
うん、だ、一見するとこう嫌われるってことと、
はいはい、
安心感ってどこがつながってんねんと。
あ、確かに ね、
ね、嫌われてるんじゃないかと思うと不安になるじゃないかと。
もうね、恐れですよね。
そうですよね、
うん、まあ、
こっちの方が一般的、
はいはい。
嫌われませんか、うん、って思う人多いと思うんですけども、
うんうん、
さて、なぜ人間って嫌われたくないと思うのか。
はいはい。
あんまり考えたことないと思うんですよ。
あ、なぜかはね。
なんで、なぜかっていうのはね。
ただ嫌われたらないだけですもんね。
そっからスタートやもんね。
うんうん。
だからまあ今日はちょっとまあそっから入ってみようかなと。
はいはい。
なぜ嫌われたくないのか。
うん、
もう結局のところ我々人間も動物ですからね、ただの。
はいはい。
うん。だから生存欲。
うんうん。
まあ、こういう本能がまあきっちりあるわけですよ。
ああ、ありますね。
ね、別に生きなくてもいい。
うんうん。
死んでもええ。
はい。
そもそもそんなもんであればですよ。
うん。
ほとんどの悩みや苦しみっていうのは、
はい。
まあ、生まれてこないんじゃないかなと。
そうですね。
生存欲はないと。
うんうん。
そんな欲ないんだと。
はいはい。
どっちでもいいんだって言うんだったら、悩む苦しみほとんどないでしょうね。
うんうん。
うん。だから逆に考えてみると、
はい。
人間の悩みや苦しみって原因を掘り下げていくと、やっぱり生存欲にたどり着く。
うんうん。
うん。例えばこのいつも100万円以上ある売り上げがですよ。
はいはい。
今月は50万しかない。
うん。
売り上げが足りない。
はい。
ああ、どうしたらええんや。
うん、
ね。そういうことになるんですけども、事実っていうのは、
はいはい。
今月は50万円を売り上げた。
そうですね。
それだけですよね。
うんうん。
うん、ですから、不安や苦しみが襲ってくるっていうのは、
はいはい。
やっぱりね、これ生存欲を脅かされるからなんですよ。
まあ、妄想が妄想呼びますもんね。
うん。その妄想の奥にはやっぱり生存欲があって、
うんうん、
このままではあかん。
うんうん。
生きていけなくなる。
はい。
どうしようっていう、そういう流れですよね。
うんうん。
うん。別に死んでもええやったら別に、こんなん悩まないです。ああ、そうなんや、そろそろやな、みたいなもんですよ。
はいはい。
うん。ですから、やっぱり生きなきゃいけないっていうね。
うんうん。
うん。だから、嫌われる不安っていうのも、
はいはい。
やっぱりね、この奥の方で、
うんうん、
生存欲と繋がってるんですよ。
ああ、なるほど。
ね、ピカリちゃんも子供の頃あったじゃないですか。
はい。
僕もありましたけども。
はいはい。
やっぱり、子供って親に見捨てられると、
もうそんなん、もう恐ろしい恐ろしい。
もう、死活問題、ね。
そうですよ。
ですよね。
何もできませんからね。
ね、ピカリちゃんもお父さん怖かったって言ってたし、
う
ん、
はいはい。
やっぱり自分を殺してね。
そうですね。
ね、言いたいことやりたいことをぐっと我慢してはったでしょ。
うんうん。
うん、だから親の言うことに従っていたって時期は多分あると思う、誰でもね。
まあまあ、そうですわね。
ね、親から嫌われるってことはもう子供にとってさっき言いました、死活問題。
うんうん。
でもね、今は自立した大人やから、
はいはい。
嫌われたって何も問題ないじゃないかと。
まあ、頭では思っててもね。
そうやね。
うん。
かもしれませんが。
はい。
そこがね、人間業界でやっぱり厳しいところなんですよ。
うんうん。
だって、もし世界中の人間から嫌われてしまったら。
はいはい。
どうなるんでしょうか。
そんな一人ぼっちになってもったら大変ですね。
自分、そうですよ。
うん。
自分以外全部敵と。
はいはい。
みんな嫌ってると。
うん。
やっぱり生きていけないんですよ。
物買いに行っても売ってくれへんかったりしたら大変
だ、ね、そういうことはお前には売らへんと。そんなもん自営業者なんて物売り上げ上げなくなっちゃうじゃないですか。
ねえ。
で、会社員だって会社にいられなくなっちゃうじゃないですか。
そうですよね。
ね、友達もいない、誰も助けてくれない。
うん。
もうそうなると死への恐怖がドーンと目の前にやっぱり現れるんですね。
うんうん。
うん。ですから、まあ、世界中から嫌われるってことはないにしろ。
はいはい。
ね、できるだけ嫌われたくないっていうのは、
うんうん。
まあ自分を守ろうとする自我にとっては、
そうですね。
とてもこう、自然な思い。
うんうん。
不思議でも何でもなくてね。
はいはい。
うん、そういう思いはやっぱりあるんですね。
うんうん。
うん。じゃあ、足立さんって、嫌われる不安ってまだあるってことですかってね。
はいはい。
うん、以前何回か聞かれたこともあるんですけども。
ああ、そうですか。
うん。ここははっきりしてるんですよ、自分の中で。
うんうん。
嫌われたらどうしようっていう不安は、
はいはい。
全くナッシングなんですよ。
うんうん。
うん、なぜなら、
うん、
人間をやってる限り、
うん、
必ず、
はい、
誰かに嫌われるからです、
うん、そうですよね。
もうこれがもう、
うん、
俺の中では当たり前、
はいはい、
もう当たり前な話でもう染みついちゃってるんですね。
うんうん、
うん、だって感性ってあるじゃないですか。
そうですよね。
ねえ、全く同じラーメンを食べてる、
うんうん、
おお、これはうまい、
はいはい、
絶品や、また来よう、
うんうん
と感じる人もいれば、
はい、
なんやこれ、増えたもんやない、もう二度と来へんわ。
もう天一なんかもうそれ最たるもんですね。
天下一品。
ええ、
これ天下一品、これ全国でしたっけ？
あれ全国ですよ。
全国ですか。
はい。
じゃあ食べた方一回ぐらいあるでしょうね。
賛否両論、あんだけ分かれるラーメンないですね。
あのこってりは俺もビビったね。
もう
ビビって食べて、ハマった。
そうです。
最初はなんじゃこれと思いました。
僕一回二回行った時にもう食べんとこ思ったけど、三回目からハマりましたね。
あれなんなんやろね。
なんか入ってるんちゃいます？
なんか昔から魔法の粉が入ってると俺
思って。なんかね、言うてますよね。
うん、そうそうそうそう。でもまあ、あの、一回でも二度と行かないっていう人もやっぱ天一いると思うんですよ。
いますよ。
あんなもんラーメンでもなんでもないと。
ええ。
あれは。
僕の中ではあれラーメンちゃうんです
よ。あ、言うとったな、そういえばな。
もうちゃうんですよ。
あれ何やったっけ？天一や言うとったんか。
もう天一で僕の中、アジア圏の麺類。
ああ、麺類は確かやけどもラーメンではない。
ラーメンじゃないんですね。
うん、なんとなく
何の話やで
も。わかるわかる。だからね、やっぱり感性ってみんな人それぞれ。
そうですよね。
ね、何をどう感じるのかなんてことはね、当の本人でもどうしようもないんですよ。
ああ、そうですね。
そうやんね。だってさっきピッカリちゃん言ったように1回や2回はやっぱりなんじゃこりゃと思った、でもなんか3回目が吸い寄せられるように。
そうですね。
なんでこんなうまいねんってなったわけでしょ、だってそれも本人全く分かんないじゃないですか。
分かんないです
よ、だからね、どうしようもないと。本人でもどうしようもないことを、他人がどうにかできるはずがないっちゅう話です。
そうですね。
そうですよね、だから好かれようとか愛されようとあれこれ気を使ってもね、
はいはい、
あの人は八方美人だ、なんて嫌われる。
ほんまですね。
だってそんなことあるんですよ、やっぱりね。だからそもそも自分は嫌いな人や苦手な人がわんさくいる。
はいはい。
みんな誰でもそうですよ。
ありますよね。
ね、なのに自分は嫌われたくない。なんて虫のええ話じゃないですか。
はいはい。
自分はいっぱい嫌いなんですよ。でも自分は嫌われたくない。
どないせっちゅうね。
そうそう。そもそもこれはどないせっちゅう話なんですよ。だからね、人間をやっている限り。
はいはい、
誰かに好かれ、誰かに嫌われます。
無理に嫌われるようなことせんではいいけどね。
そうやね、まあほんまにそうやね、だからまずね、好かれることを受け入れてるじゃないですか、皆さん。
はいはい、
そうですね。愛される好かれるカモンでしょ、ウェルカムじゃないでしょうか、もう人にみんな愛されて困ってますなんて一人もいませんよ、やっぱり今。だからそれと同じように嫌われることも受け入れちゃうんですよ。
はいはい、
まあ、全く問題なしでしょ。
そうですよね。
ね、なんだ何を結局やったとしても、自分を嫌う人はいるんだなと、ということが心底腑に落ちると、
はいはい。
先ほどの言いましたように嫌われたらどうしようという不安は消えてしまいます。
あ、そうですね。
だってもう嫌われたらどうしようっていう不安自体はおかしいんですから。嫌われてるっちゅうねんと。
ほんまですよね。
それにあなたは嫌われている。
まや。
そうやね。ここから逃げよう、この事実から逃げるんじゃなくて、
はいはい、
自分も人を嫌ってるようにも人から嫌われてると思ってください。
それがっていう感じですよね。も
うそうな、何それがどうしたのって感じになってくるんでね。ですると今回な、C さんがね、
はいはい、
感じている嫌われる安心感、ということを感じることができる、
はい、
ね、嫌われることに安らぐなんて言葉にするとおかしいんですけども、もこれだけもやっぱり実際に味わっていただきたい。
まあこうストーンとこう腑に落ちたんでしょうね。
そうやね。でもすごく強かったみたいですよ。
ああ、嫌われるっていうのがね。
で人によく思われようという気持ちとね。
はいはい。
嫌われる恐怖不安というね。だからそこをストーンと抜けたんですよね。
はいはい。
なんだ嫌われてもいいんだと。
あ、
そもそも嫌われるんだと。そういうとこが完全に腑に落ちたときに、これ本当に穏やかなね。
ああ、そうですね。
安心感っていうかな。
ええ、
もう何十年もうほとんどもう自我が芽生えてからずっと40年やって40年間、ね、自分をぎゅうぎゅう縛りつけてきた縄ですから、
はいはい、
そっからパッと解放されたようなね。
いや、もう親に言われますもんね、人に目をかけたらあかんとかね。
あ、そうそうそうそう、
もうそれがこうもう染みついてますもんね。
そうやんね。
だそもそも迷惑な存在やのに。
そうやんね、生きてるだけで迷惑大事だよね。でね、さっき感性の話ちょっとしましたでしょ。
はいはい。
でもね、感性に正しさってないじゃないですか。結局の感性は感性ですもんね。
はいはい。
だから自分の感じたことはこれ自分だけのものと思っておけばいいんですよ。
ああ、そうですね。
ねえ、だからピッカリちゃんが天下一品美味しい、
はいはい、
ピッカリちゃんは美味しいと言っている。
そうですね。
それでおしまいなんですよ。だから、いや、あんなもんまずくて壊れへんわっていう人がいても不思議じゃない。
不思議じゃないし、別に何とも思いませんもんね。
そうそうそう、そこに正しさをつけてしまうと、
うん、
お前おかしいんちゃうかってなるわけですよ。自分が正しいと完全にあるうまいと思っちゃって、
はいはい、
うん、だからね、正しさっていうものをくっつけちゃうと、
うん、
必ずと言っていいこと、それは間違っているという人が現れる、
はいはい、
うん、もうドンパチですよ。
そうですね。
ね、当然のことはその相手から嫌われる、
うんうん、
人間業界って二元世界ですから、
はいはい、
自分の正しさを証明するためには、
うん、
必ず間違っている相手が必要になってくる。
そうですね。
ですよね、
うんうんうん、
だから主張したらすぐにその主張が正しいっていうね、
はいはい、
論議が始まるというね、
うんうんうん、
うん、ですから表だけのコインがないように、正しさだけでは存在できないと、うん、
はいはい、
うん、ですからね、いつも周りは敵だらけ、
うんうん、
どこへ行っても嫌われるっていう方は、
はい、
ね、自分は正しいと思ってるんじゃないかと。
ああ、なるほど。
ちょっとチェックしてみていただきたいですね。
うんうん、
ね、先ほどのラーメン絶対美味しいと、
はいはい、
この味わからないとあいつおかしいと、
うんうん、
お前間違ってるんだなんてことをやってるかもしれないと。
大変ですね。もう
そうなるともう大変なんですよ。
まあしんどいですね。
しんどい。だから何をやっても嫌われるこの人間業界の中で、
うん、
ね、さっきビッカリちゃん言ってくれたけども、
うん、
わざわざ自分から敵を増やしていくなんて、
そうですよね。
めんどくさくないでしょうかと。
はい。
ね、うん、何もやっても嫌われるこの人間業界ですからね。
うんうん、
その上で自分でどんどん敵を作っていくと。
それはね、窮屈になってきますよね。
もうどこ行っても敵だらけですからね、
うんうん、
こうなってくるとね、
はい、
ですからね、ラーメンの味はもう人の数だけあるんだと、
はいはい、
そんな感じで感性から正しさが外れてきますと、
うんうん、
人との違いをね、もう楽しめるようになってくる、
うん、そうですね、
うん、俺はあんだけ美味しいと思うものが、
うんうん、
あの人は全然美味しくないという、
ほんでまた全然ちゃうラーメンが美味しいとか言い出すからね。
そうやね。
それうまいんかって、またこっちがそうなってくるけど。
そうそう。じゃあ確かめてた。こっちはうまいと思えないっていう。
で、まあそれはそれで終わりですよね。
そうやね。ラーメン同じやのに、なんでこんなみんな賛否両論あるのっていうことが楽しくなってくるときあるんですよ。
うんうんうん、
あ、いろいろあんなと。
う
ん、で、釣り場行っても、まあちょっと専門的なことで、よく潜る重いルアーばっかり投げる人がいて。
はいはい。
うん、これバイブレーションって言うんですけども、
お
んおん、すごい嫌ってる人多いんですよね、結構。
そのルアーを。
そうそう。それよりも、うん、水面直下って言って、こう、漂うようなね。
はい、ああ、はいはい。
自分がこう、いろいろ動かして、
うんうん、
うん、魚に見せかけて、ルアーを、で、スズキを釣っていくと。
うんうん。
うん、いうような、釣りが好きなんだと。
はいはい。
うん。で、言って、こう、上から目線の人がいるんですけど、
うん。
僕もどっちかというと、こう、バイブよりは、
はいはい。
自分で操る方が好きなんやけども、
うん、
うん、あの水面をね、軽いやつでね、
はい、
うん、
はいはい、
これってみんな人それぞれでね、
そうですよね、
うん、好みがあるだけの話でね、
うんうん、
どっちが正しい釣り方ってやっぱりないんですよね。
そうですよね。
そうそうそうそう、ああそうなんや、君はバイブレーション好きなんだねと、
うんうん、
あ、そっかそっか、わかるわかる、あれもまあおもろいんかなみたいなんでほっときゃいいんですけど、
うんうん、
やっぱり自分の釣りが正しいってなってくると、
はい、
やっぱりムカムカするんですね。
うん、なるほどね。
そんな海まで行ってムカムカしても仕方がないんですけどね。
何しに来てんの分からへんね、もう。
そうやんね。癒されに来てんのか、
ええ、
うん、勝負に来てんのかっていうね。
ほんまにね。
そうそうそう。だからね、まあ、本当に正しさっていうのがだんだん落ちてくると、ドンパチやらなくなってくるんで、
うんうん、
イラッとしなくなるから自分がまず楽。
はいはい。
うん、って言ってる僕もずっとやってましたんでね。
ああ、ドンパチ、ドンパチ、ね。
ドンパチ大好き人間というか。
はいはい。
好きじゃないんでしょうか、イライラしてね、
うんうん、
腹立つんだから。好きじゃないんだけども、ああいうやっぱりああいうのがこうなきゃ刺激的じゃなかった時代もあったんでね。
で、またこうそういうのを見つけるの上手なんでしょうね。
ああ、そうなのかな。
ね、ずっとこうパトロールしてる感じですよね。
そうやね、うん、それとやっぱりなんか論破したら気持ちがいいみたいな、自我的にはね、
はいはい、
自分の正しさを認めさせてやった的なね。
うんうん、
絶対認めてないですよ、向こうは。
そう、とりあえずもうめんどくさいし。
うん、めんどくさい。もうこいつと一緒に飲むの絶対嫌やと思われてるだけの話で、黙ってるだけの話なんでね。
そうですよね。
うん、今考えると何やってたんだって感じって。うん、だからね、本当楽に生きる方がやっぱりいいのかなと、
うんうん、
僕は思うんですよ、今になって。
そうですよね。
うん、先ほどのね、あの C さんの嫌われる安心感っていうものをうーっと味わってね。
うんうん。
うん、だからね、もう好かれる嫌われるっていうのは相手のプログラムの反応ですから。
はいはい。
どうしようもないと。
ええ。
うん、なんだどうしようもないことに不安を感じたんだなっていうね。
うんうん。
なんやねんっていう話ですよ。
はい。
うん、だから腑に落ちるとドーンとお気楽になる。
うん、
ですからね、もうね、相手のことをどう思われるようなんて、もうほっときましょう。
そうですよね。うん、
あの、好いてくれる人は好いてくれます。
うんうん。
もう何があっても嫌う人は嫌ってくれます。
そうですね、うん。
ですからね、人間業界の、
うん、
もうモラルを、まあ、気を使いつつですよ。
はいはい。
もう他人じゃなくてね、
うんうん、
自分の感性が喜ぶことを選択していただきたいなと思います。
はい。
はい、今日はね、こんな感じでいかがでしょうか。うん、それではまた次回。